中全部種にしよう。種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さん、ありがとうございます。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の一週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの一週間から。あなたもご自身の一週間を思い出しながらお聞きくださいということで。もういよいよ、ほぼほぼ毎日外出てますね。
ガラッと変わりましたね。
もう一週間に一回ぐらいか二回しか出てなかったのが、いつだ ?8 月ぐらいまではそんな感じでしたけどね。そこから9月徐々に徐々に増えていって、もういよいよついに今週からもうほぼ毎日外に出るという状況になる。まあ寒いのでね、なかなか着る服とか難しい時期になってきたななんていう別の悩みが出てきましたけど、ただまあ街中をいろいろ自転車で回ってみても、本当に銀座とか回っても全然人いるし、まあ観光客の方がねいらっしゃらないので、その分なかなか収益的には厳しいところはあるんだろうと思うんですけど、行く場所かなり人がいて、ああこれはコロナ少なくならねえなみたいな感じはしましたね。
まあどうですか、なんか気分的にはどんな感じなんですか。楽しい朗らかな気分ですか。
まあそうっすね。てかコロナ禍以前にも行かなかったような場所に自転車で通るので、それが楽しいですね僕は。
あ、逆にいろんなところに、まあ、自転車を使うから余計行くようになったみたいな。
そして自転車を使って行けることを挑戦するみたいな、なんかいくつかレンタサイクル
とか。例えばどこ行ったんですか。
豊洲まで行きましたね。
おお、それは随分足を伸ばしたね。
だからある種前にお台場に行くときはね、その海をまたぐんでなんか電車に乗ったみたいなの言いましたけど、
一応まだ電車には乗っていらっしゃらない。
あ、電車乗ってますよ、ちょいちょいと。だって横浜行けないから、この前の。
そうだよね。あ、じゃあまあ遠慮はしてるけど、乗る
横浜まで自転車ってもう江戸時代かよって話、
ね、乗らないようにはしてるんだ。
うん、そう、なるべくそうですね。なるべく乗らないようにしてるプラス、自転車で行った方が楽しいんじゃないかっていうのは、それこそあるんで。
おぉ、いいですね。
っていう面では、豊洲の、それこそ、勝どき橋のあたりを渡ったりとかして行って、うん、一気にこう、まあ、あそこら辺ずっとね、高層ビル立ち並んでたりとかして発展してますけど、そういうところを実感するっていう意味合いでも結構良かったですね、行ってみると。
そうだよね。なんかコロナ禍というから出かけちゃいけないみたいにイメージしちゃうけど、まあ実際はね、その人間同士で移し合わなければいいわけだから、まあそれが回避できれば別段。うん、
まあ、ね。自転車以上にね、自動車だったらね、もう全然行けるっちゃ行けますよね。その行った場所でのそのケアっていうのはすごく必要だけど、自動車乗ってる方々はすごい。
まあまあ、一人だったらね、
あ、そうですね。家族になっちゃったね。なかなか難しい。うん、まあでも家族だったら家にいてもそこはそんなに変わらなかったりするから。
まあ、だから、その、親しい範囲というか、うん、まあ、ここもね、よくわかんないけど、まあ許容される仲間同士だったら別にいいということだけどね。
うん、そうですね。で、10月24日からですか、都内の GoTo かなんかも始まるっていう話ではあるので、なんかめちゃくちゃ安く泊まれるみたいですね、都内でね。補助金が東京都で特別に出たりするから。
そうだよね。なんかちょっと行きたくなりそうで、結局忙しくて僕はなかなか行けない感じですけどね。
でもあれじゃないですか、仕事をするのにホテルに缶詰とかってありなんじゃないですか。
いや、まあそれは、まあでも、ね、別にタダで泊まれるわけじゃないですから。
タダでできるんですって、実は。
え、タダもあるの？
うん、GoTo、まあ GoTo はだから後からポイントが返ってきたりするんで、その時点でのお金は必要ですけど、うん、実質タダになる。ところとかあるんですって。
大丈夫そういう、うん。それは何かに貢献できてるのかな。
いや、だって、旅館とか宿泊業者側にはそのままお金が行って、それの補助金を東京都と国が出してるって話なんで、
はい、実質その。国と都が両方で出すと、僕らがゼロになるってこと？
そうそう、泊まれるってことで、まあ、宿泊業者は嬉しい、僕らもゼロ円で泊まれて嬉しいっていうのでは、まあ、国としてのやり方としては、まあまあ、うん、許容範囲というか、あんまりいいとは思わないですけど。
なるほどね。うん、そういうことはあるんだ。
僕らはまあ、それで利用できるんならね、利用しない手はないから、多分予約とか殺到するんじゃないかなと思いますけどね。
ほうほうほう、 うん、まあじゃあちょっといろん
な、そんな感じ、
散歩話もまた聞きたいですね、
うん、そうですね。ポンさんいかがです？1週間
僕はもうずっと本棚の前に突っ伏してますよ。
先週もそんなこと言ってましたね。何ですかその本棚の前に突っ伏すっていうのは。
まあいやな、気になっちゃうんだよね。あ、なんか高さが違うなと思って、こう高さ並べ直すと、いやー違うな、やっぱり色で合わせようっつってわ、並べて。やっぱりこうランダムで行こうみたいな、そういうことを日がな一日やってるみたいな感じかな。
すごいですね。
冷たい。そう、だからいいの。これはね、
じゃあ今、
理解されないっていうことを前提に、
今、咳が出てる
から。行きたいなというふうに思ってますけど。
ああ、
うん。はい。
怖いですね、咳が出るとね。この時期はね。そうか。え、それを直すのにずっと時間かかるってことなんですか？
まあ、いや、直すじゃなくてさ、本は並んでるんだけど、うん、その並べ替えをしてるってことですよ。うん、
並び替えをするのに、そうかそうか。それってゴールはあるんですか？大丈夫ですか？
ない。
このまま人生をかけて
と
か。
ゴールはあると思っているけど、ないよね。結果としては。
うん、マジか、怖え。
これが正解だ
と思う。自分なりに決めた方がいいんじゃないですか？なんか。
いやいや、
この棚がこうなったら。
そういうものよ、うん。人生というのは一生こうやって並べ替え。
あまりに凝縮してきてますよ。
いやいやいや、でもそう、いやだってさ、完璧なものなんかないじゃない。
ないけど、それを本棚で追求するかどうかっていうのは別の問題じゃないですか。
そうね、もしかしたら病気かもしれないですけど、これあんまり言うと俺、自虐を言って話進ませようとするから、ここをやめといた方がいいよ。
マジですか？そんな、怖いな。怖いな。仕事にね、熱中すればいいかなと思いますけれども、続きまして、番組の聞きどころ付け出してツッコミを添えていく番組の一週間でございます。まずは週の初めの雑談コーナー種枕ということで、今回はいろんなね、ニュースとか紹介しつつ、あれですね、一つ選んだネタが、読売ランドでワーケーションというね、ニュースがありまして、それに合わせての話をしました。うん、ワーケーションね、いろいろな、さっき言ったみたいに GoToトラベルとかもね、ワーケーションのにも活かせるのかなと思ったりなんかもします。続いて種助ですね。今回は映画スパイの妻、愛のもしり、博士と狂人などなど、そして、さらば青春の光がね、ものすごく活躍している、特に森田さんがね活躍しているみたいな話とか、いろいろな展示の話とかをさせていただきました。続きまして週刊ドラマ語りですね。今回は今見てるドラマ砲弾ということで、監察医朝顔一億円のさよなら、彼女が成仏できない理由などなどのドラマについて紹介をさせていただきました。まだまだね語りたいものはありますので、また別の機会にお話できればなと思っております。続きまして、忘れロマンですね。今回はポンさんがね、飲まないんだけれども飲み屋の路地を歩くというなんかね、お話をしていただきました。続きまして30分読書、今回は落語は心の処方箋監督編、そしてわかりやすさの罪30分読書編、そしてポンさんからカフカ変身ですね、3分読書で紹介いただきました。続きまして超雑ですね。最近ずっとやっているちょうどいい雑談を考える超雑、今回はまあいろいろなね、ネタをバーッと紹介しつつ雑談を繰り広げたわけですが、日常の中のねフラグを感じる話とか、社会問題と自分とのまあ距離のねお話ですとか、いろいろと雑談をさせていただきました。はい、じゃあポンさん、1週間振り返っていかがだったでしょうか。ここ突っ込みたいとか聞きどころ付け足しなどお願いいたします。
まあそうだね、また話しますけど、ドラマ語りのところで、
うん、
チャイムがこう放送中になりまして、
ああ例がね、よく最近ポンさんのところにレイガーっていう話ですよね。
いやいや、
チャイムのレイガー、はい、
佐賀急便が来まして、
本人
出てきました。これラジオ初めてですよね、
う
ん、多分番組中にピンポンが鳴るので、ね、
チャイムは初めてだな、確かに、
うん、ちょっともうね、我々めんどくさがりなんで、撮り直しとかしない形でやりますけど
まあまあリアルにね、はいはい、
もうでもあれも あんまイベントとして大して盛り上がらないぐらいなテンションになってきましたから、不思議なもんですけどね。
でも郵便が来たっつって盛り上がるのも気持ち悪くないですか、それはそれで。
いやいや、ほら、あの、いや、来ちゃいました、みたいな、そういうノリはもうないっていうか、あ、来たんでちょっとすいません、みたいな。いなくなったりいなくなってんだよ。俺がいないところでずっと喋るみたいなね。なんかそういう。
いや、あれ、でも実際聞いてみると結構大変でしたでしょ？なんか、あたふたしてるでしょ、僕が。
あ、まあ、あの、オレンジさんはね。
う
ん、
みたいな。
ちょっとやる。まあ、じゃあ、ありがとうございましたっていう、一応ね、お詫びというか、御礼を申し上げ
て。失礼いたしました。まあ別にね、それは、まあ、チャイムが入ってもいいんじゃないかって言ってくださるようなリスナーさんですよ、皆さん。
そこはね。はい、ありがとうございます。
他どうです？ツッコミ、聞きどころなどなど。
すごい俺ばっかりに聞くね。
いやいや、だって今の、ただのお詫びですもん。
あと、まあ、読書ね、読書ですけど。
うん。
なんかまあ、ちょっと、その、わかりやすさの罪っていうね、武田砂鉄さんの本の話が出てきて、は
い
は
い、新しく見始める。
うん。まあ、このわかりやすさって、っていう言い方は、まあ、いろんなものにね、社会事象につながっていくから、これを紐解くのはなかなか大変なんですけど、なんかこう、うん、わかんないものに、わかんないものをわかんないままにしておくことを結構僕ら苦手だなっていうのは思うんですよね。なんか、結論とか解決策とか、ソリューションとか、なんかそういうことにすぐ頭がいっちゃうんですけど、まあなんかね、雑談もそうですけど、こう、ぼんやり泳がせるっていうのをどうするのかっていうか、うん、つい追い詰めちゃうじゃん。うんうんうん、え、で、なんなのそれはみたいな感じになっちゃうし、で、それに心地いい答えが来ると、うん、よし来たってなっちゃうから、この辺のわからなさとわかりたいっていう気持ちの間を探す作業を、まあ、考えられる回なのかなとはちょっと思いますけどね。
うん、うん。
だから、監督編も非常に、気になるところですかな。
頑張ります。本当読まなきゃいけない本が最近多いんでね、頑張りますよ。
はい。
じゃあ僕からですね、ポンさん忘れロマンですね。なんかまあ、ポンさんも僕もね、飲まない人なんで飲み屋の、まあ、だからこそっていう話は、飲む人にとっては新鮮というか、何やってんだろうな、この人みたいな感じの回ではあると思うんですけど、やっぱりまあ飲む人目線のね、そういうまあ飲み屋さんとか今なくなってたりしますから、ああ、こんなところに飲み屋があってね、みたいな忘れロマンであるとか、ブラブラブラブラの飲み屋路地を飲みながら歩く野良犬散歩みたいなのもね、ぜひ聞きたいな、なんてことを思いましたね。
あの藤木 TDC さんの、
はいはいはい、
新書を俺片手に持って、ちょっとこの話したりしてましたけどね。
あ、そうなんですか？なんていう本ですか？
ちょっと署名は外れましたけど、なんかこう、いろいろ路地裏にあるような飲み屋を巡ったみたいな話が書いてある本
で、ね。へぇー。TGC さんが。
ちょっとブログには入れておこうと思いますけど。まあ、だからそういうね、なんか、いっぱい、まあでもいっぱいみんな書いてるよね。飲んでる人はね、好きだからね。
そうですね。あとは、まあそれこそ吉田瑠衣さんのね、番組とかありますからね。あれもある種、普通に散歩してる様子をね、あれの女性版もありますもんね、確かね。
そういえばなんか最近あのテーブルを持って好きなところに移動して飲むっていう番組やってたよ。
うん、いわゆる鈴木奈さんとかがやってるなんかチェアリングとか裏輪飲みとかではなくてテーブルを持ち歩く。なんか迷惑じゃないですか、それ街中
で。テレビで、テーブルとか、テーブルとか椅子か。椅子とお酒だけ持って、小籔さんとか、漫画家の、テルマエロマエの漫画家の方とか。
あ、山崎まりさん。はい。
人のお家の写真撮る写真家さん、誰だっけ。
人のお家を撮る写真家
の中の写真、忘れたけど。まあ、その人たちが、
そんな人いるんですか？
探したら、いや、ここでちょっと飲みたいんですけど、その場所の人と交渉して、酒を、その、風景を眺めながら飲むみたいな、そういう番組。
ちゃんとその私有地で許可を取ってってことなんですね。
そう、まあ、取らなくてもいい場所もあるんで、まあ、だいたいいい場所だとね、一応確認取りたい。あと、なんか最終的には、東京タワー眺めながらみたいなね。そういう番組はありましたけど。まあ、なんかね、そういう、だから酒飲む空間作りって、やっぱちょっと 独特じゃない。なんかそれは、飯を食うとか、用事ではないっていう空間づくりだから、なんかそういう違いなんか思うよね。なんかね、酒飲む感じってね。
さっきちょっと紹介したチェアリングと、浦和の実もそんな感じで、チェアリングは椅子ね、あの、キャンプ用の椅子みたいなのに用意して、好き勝手なところで飲むっていうのと、あと浦和の実っていうのは、電柱とかに、なんか、あの、フックをかけて、あの、カゴをかけるんですよね。カゴを100均とかで買ってきて、それを、なんか電柱とかなんかどっか壁とかにかけて、そこに、お酒を入れて
飲む。テーブル代わりにしてってことかな。
そうそうそう、動きとしてやってらっしゃったりとかして、
うんうん、
なんかそういう、確かにね、今居酒屋とかでなかなか密集できてない現状において、まあ、これから寒いからなかなか大変だろうとは思うけど、どっかでね、街中で飲んだりとかみたいなのはいいのかもしれないですね、むしろね、密集しないから。居酒屋とか見てるとマジで大丈夫なのかって思っちゃうもんな。
まあまあまあまあ、それもあるけどね、あのふまあそれはそれとして、なんかこう飲む空間っていうのをもうちょっとメタに考えるっていうか、広げていくっていうことなのかなと思いますけどね。
うんうんうん、だからポンさん、これからまた飲めそうな場所を見つけてきてくださいよ。
そうだよね。まあだから、やっぱ誰かと行った方がいいんじゃないかっていう気もしますけどね。確かにね。
一人で飲んでるとそれはパフォーマンスになっちゃいますもんね。二人だったらなんとなく、あ、飲んでるんだなってわかるけど。
そうね。そこもまたね、なんか絶妙ななんか、
他どうですか？大丈夫ですか？
どうですか？
僕、そうだなぁ。あとは、長雑は、まあ、前回が43分で、今回37分で、まあ、あの、変化というかね、改善はしてるんですけど、いかんせん長いんで、雑談を37分聞かされるとなかなかしんどいと思うので、もう少しこう、うまくこう、テキパキいけるといいなっていう、その、僕らはね、あくまでこう、なんで言うんだろう。ここでも枕をやってるっていうか、雑談のあくまで入り口をやるところなんで、そこで、がっつり話してしまうのもあれなんで。
いやいや、
なん
かこういう感じ。ここはいいよ、いいよっていうか、どうすか？なんか、まあ、枕は枕でやってるからさ。ここでもインデックスだけ作っても。
雑談の枕だから、なんか雑談をこう結構やっちゃうとあれだなと思って。
まあ、
それこそちょうどいいそこの切り方。
俺に対しては聞くけど、だけど、まあ、なんか思ったのは、うん、なんか、あれだよね、その、まあ、ちょうどいいって言ってるから、なんかこう、うんうん、何でも食いつくわけじゃないけれど、なんか、心地いいみたいな、てか、これいいなっていうところの、その、なんか、境目みたいなののジャッジっていうのが、なかなか難しいなとはまあ思うんですけど、なんだろうね、うんうん、こう、ただまあ、僕らの癖とかがなんかこう、喋っててすごい分かったなっていうの。なんかちょっと思ったんで、
うんうんうん、
まあそういうのをちょっと、標本的に見ていただくという、まあね、あの長いですけど、まあちょっとそういうふうには思いますけどね。
それこそ僕古典落語の本買いまして、今落語、あの枕をちょいちょい見てますよ。そこと長屋の枕とかね、は
いはい。いいですね。じゃあ今週の枕、来週の枕をぜひ、俺に。
見てますだからそれを応用はできないと思うんですけど、あの面白いですよ、やっぱ枕見てると。
徐々にね。
なるほど、こういう話から、まあ現代的な話からこうね、続けていくんだみたいなところの話はすごく面白かったですね。
はい。あとまた別で喋りますけど、娯楽、うん、タネスケのとこね、バラバラ大作戦、はい、その話ちょっとするの忘れてたなと思ってたんで。
はいはいはいはい、ああ、そうだそうだ、テレビ朝日のね、はいは
い。まあちょっと、どっかでザザッと喋りましょうかね。
やりましょう。はい。タネラジオはポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたら、お好きなサービスでのご登録、フォローをお願いします。また、あなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。これ本当にお待ちしております。公式サイトのお便りフォームから送っていただけますと幸いです。それでは、タネラジオ今週の一曲、ポンさんお願いします。
金曜、ボイスログとか、あと、アクションとか、まあ、アトロクでもそうなのかな。もうね、やっぱ、堤恭平特集、みんなやってますよ。今。
うん、うん、うん。
ね、で、まあ、ちょっとね、もう80歳ということでしたから、まあ、それはそれということでもありますけど、うん、でも、まあ、世代的にはね、微妙ですけど、まあ、僕ぐらいになると、まあ、ほぼずっと聞いてたって感じというか、まあそんな、まあオレンさんちょっとニュアンス違うよね、きっとね。
曲は知って存じ、もちろん名前存じ上げてますし、曲もいくつか知ってますけど、うん、っていう感じです、
ね。小沢健二。
はい。
なんかは、ね、強い気持ちとか、そうでしょ確か。
あ、そうでしたっけ、そうそうそう、堤さんでしたっけ。
そうなんですよ。
そうなんだ。
まあ言うとね、サザエさんのオープニング、エンディングは堤さんですし、Be Ambitious で、Ambitious Japan も堤さんですし、まあ古くだと、また会う日までも堤さん。
そうそう。
で、まあ僕が好きなのは、本田美奈子の One Way Generation。これも、堤恭平さん、まあ、秋元康さん作詞なんですけど、まあ、いろいろあって、まあ、それは、あまたのね、堤恭平特集を聞いていただくと、ああ、いい曲だなってわかると思うんで、ここでは、多分他の番組でかからなさそうな、大橋巨泉の、俺は天下の百面相、こちらを聞いていただこうというふうに思っております。
ほう。
アルバム的に言うと、東京ボサノバラウンジっていうアルバムの中に入ってるんですけど、まあ、大橋巨泉がいろんなものに変身して、お父さんがね、お父さんがいろんなものに変身するみたいな、まあ、聞いてもらわないとわけがわかんないんですけど、
う
ん、
そうですね、今のところわかります、ね。
そう、井上康さんが、
うん、
久志か、井上久志先生が、作詞して、うんうん、曲はね、もう本当におしゃれな感じなんですけど、ボーカルの大橋巨泉がもう活かしてるんで、ぜひ皆さん聴いていただきたいというふうに思います。はい。ということで、俺は天下の百面相ですね。お聞きながら終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。一週間お聞きいただきありがとうございました。種メガネは以上でございます。お相手はオレンジと。
みんな風邪ひかないでね。ポンでした。
タネラジ、また。